ただいまから旧約聖書創世記33章1節から11節ヤコブ物語10癒しと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヤコブが20年ぶりに兄弟と出会う、双子の兄弟エサウと出会う、その場面です。20年というのはですね、どれぐらいの長い月日だろうか。まあ、10年一昔ということは言いますけれども、長い年月だろうと思います。私が今までで20年ぶりに出会ったことっていうのは、幼馴染と20年ぶりに出会ったとかですね、そういうことはありますけれども、成人してある程度の大人になってからこう誰かと20年ぶりに出会うという経験はまだありません。どういうことを思うんだろうか。お互いに年をある程度取って、家族もできて、いろんな事柄を経験して、いささか疲れて、そんなことを思いながら、いろんなことを思いながら出会う二人ではなかったかと思います。ヤコブとエサウのこの二人の出会いには緊張感があります。それは20年前にヤコブがエサウにしてしまったこと、エサウを騙し、本来だったらエサウが受け取るべきだったその神様の祝福をヤコブが横取りをしました。エサウは非常に怒ってヤコブを殺そうとした。そのことがきっかけでヤコブはエサウと離れて生きるようになりました。それから20年一度も会っていないんですね。そういう二人が今日のところでいよいよ出会うわけです。エサウはヤコブが帰ってきたっていう知らせを聞いてどんなことを思ったんだろうか。20年前のことをきっと思い出したでしょう。そして自分は許せるのだろうか、どういう態度で彼に臨もうか、そんなことをあれこれと考えたんじゃないかと思います。許してやってもいいかもしれないけれども、許せるものか、いろんなことを思ったと思いますね。またヤコブに自分が騙されるんじゃないか、そんなことも考えたかもしれません。いろいろ考えた結果、エサウが決めた結論は何かというと、400人の者を連れてヤコブのところに行くということです。400人の者を連れていく、当然大人です、男です。これは戦うことを計算に入れたということでしょう。ヤコブの出方次第では一戦交えて復讐をするという決意のもとでエサウは出ていきます。ヤコブの方もあれこれと準備をしておりました。ヤコブはエサウに許してもらいたいと思っています。でもやはり最悪のことを考える、もしエサウが自分を攻撃してきたらどうするだろうか、そんなことを考えます。そういう中で彼は自分の持っていた家畜を半分に分けて、半分を自分よりも先に進ませて、もしエサウが攻撃してきたとしても自分たち、後に行く私たちは逃げられるように、そういう自分が助かる道を考えながらエサウに会う準備をします。他にも自分の持っている家畜の中から550頭もの家畜を選び出して、それぞれを5つの群れに分け、そこにしもべをつかせてエサウに会うなり、これはヤコブからエサウ様への贈り物でございます、そんなことを言わせてですね、なんとかしてエサウのご機嫌を取ろうとする。ヤコブはあれこれ考えて、そしてこの二人の再会に臨んでいくわけですね。結論から言うならば、今日読んでいただきましたように非常に感動的な再会を果たします。ヤコブはビッグを引きながらエサウの元に近づいていく、なんと7回もお辞儀をしたと言います。そんな姿にエサウも心を許したんでしょう、感動したんでしょうか。ヤコブのところに走り寄ってきて、そして二人は涙を流して、そして抱き合って、そしてお互いに許し合う、まるでイエス様がお話しなさったあの放蕩息子とお父さんの再会を思わせるような、非常に感動的な、心温まる和解の話ですね。これが今日のお話です。私はこのメッセージを準備しているときに、ちょうどニュースでは薬害の訴訟の問題が出ておりました。 本当に和解に行くんだろうかどうだろうかというところを通りましたけれども、なんと和解の方向に今向かっている。2002年にその血液製剤に、あのウイルスに感染した血液製剤をですね、入れられた人たちが C 型肝炎にかかって、まあ、その人たちが200万人いると言われていますけれども、その人たちがあの国とまた製薬会社を相手取って裁判を起こした。それが2002年のことですね。それから5年間本当にさまざまな戦いがあったことだろうと思いますが、今こうして和解の形に向かっているということは非常に嬉しいニュースだろうと思います。私はそのヤコブとエサウの和解の話、そしてその薬害の訴訟問題の和解の話、その2つの話をこう見聞きしながら心に思っていたことは、本当の和解っていうものは何なのかということです。人は本当に和解ができるんだろうか、本当の和解って何なんだろうか。この世の中にはお金を払ったからこれでおしまい、謝ったんだからこれでおしまい、そういった事柄が本当にたくさんあるんだろうと思います。やはり人は人を許すのに限界があって、あるところで線を引かなければいけない。それは法律によってか何か分かりませんけれども、線を引かなければならないということがあるのでしょう。けれども本当の和解って何だろうか。私は今日のこのヤコブとエサウのこの二人の物語の中に本当の和解っていうものを見る思いがするわけです。それはどういうことかというと、お互いに癒されるということ。和解は癒しを与える。ここで被害者であったエサウが癒されたということもそうですが、加害者であるヤコブも癒されていく。ヤコブはヤコブで20年間心の内に溜まってき収めてきた在籍感、罪を犯してしまったというその重荷から解放されます。エサウはエサウで、自分は騙されて損をしたんじゃないか、そういった人生の呵責というんでしょうか、いろいろな思い煩いから解放されていく。本当に今日の物語はこれは和解の物語であり、同時に癒しの物語であろうと思います。ヤコブはこうしてエサウと和解することができたわけですけれども、もしも、まあ、もしもなんですが、この和解の前のところに書かれていた事柄、つまり32章の後半に書かれていた事柄がなければ、二人は本当に和解できたんだろうか、そんなことも思います。それはヤコブが神様と戦ったと言われている場所です。まあ、聖書では神様とは書きませんで、ある人という書き方をします。別のところを見るとこれは御使いであると書いています。神様の権威を持ったその人とヤコブは戦った、力比べをしたわけですね。面白いことにヤコブがその力比べで勝ったと言われます。しかし神様の方ではヤコブのそのもものつがいを打って、それを外して戦いをそこでおしまいにしてしまう。ヤコブはそのももの痛みに耐えながら神様にしがみつくんですね。私はこの場面をいろんな形で見たことがありますけれども、まあ、ヤコブとですね、見つかい、まあ、羽の生えた人がですね、組み合っているような目をよく見ていましたけれども、きっとこの時の状況というのは組み合ったこともあります、あったでしょうけれども、最終的にはヤコブはもう下半身が全然効かない状態で、上半身の力だけでですね、もう足元の見つかいの足元にこうしがみつくようにしている、そういう光景があったんじゃないかと思います。見つかいは言います、私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと言って、自分の足がもう完全にバカになって激痛が走っているにもかかわらず、神様にしがみついて、神様あなたの祝福がなければ私はダメなんですと言って 神様に訴えかける、そういう出来事がありました。聖書はヤコブが勝ったと何度も何度も言うんですけれども、別のところを見ると、例えば32章の30節なんかを見ますと、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われた、そんなことを言うわけです。まあ、実感としては、聖書はヤコブは勝ったと言うんですけれども、ヤコブの実感としては、私は救われた、神様を見たはずのに私は救われた、命が救われたということでしょう。別の言い方をすれば、それは許されたということではないかと思います。神様に許された、深い許しの経験です。ヤコブはこのペヌエル、神の顔、その出来事の中で神様に許される、深いところで許されるという、そういう経験をした。今まで神様のことはよく分かっていたでしょうけれども、本当に自分自身の生き方が作り変えられるような許しの経験をここでしたわけです。このペヌエルの出来事がなかったら、きっともうヤコブもエサウもお互いがお互いの出方をですね、見てたんだろうと思うんですね。ヤコブもそうです。本当はヤコブは許されたいんです。そのためにさまざまな準備をしましたけれども、逃げる準備もしている。つまり、もしエサウの方が許してくれそうだったら謝ろう、攻撃してくるんだったらもう逃げてしまおう、そういうことですね。許したい、本当は謝りたい、許されたい、そんな気持ちがあるにもかかわらず、ヤコブはどうしてもエサウの顔色を恐れる、エサウの出方を恐れる。そういうヤコブの姿を見ていると、人間は不自由なものだなと思わされます。自分自身のことも含めて、いつもこの人の顔色というものが気になる、相手の出方を探っている、正しいことをそのまますればいいのに、相手がこう来るんだったらこうしよう、そんなことばかり計算で考えてしまう。しかしペヌエルの出来事によってヤコブという人は変わったんですね。そういう計算をしなくなったんです。ヤコブは神様が自分を許してくれているという、そういう神様の許しの眼差しの中にいます。それによってヤコブは3節のように変わったんです。33章の3節、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。もはや自分が逃げようなんて考えていません。自分の前に誰か別のものを行かせて、いざとなったら自分が逃げてしまおうなんて、そんなことはヤコブは思っていません。家族の先頭に立って進んでいこうとするヤコブです。これは本当に大きな変化だろうと思います。恐れはあったでしょうけれども、恐れていたとしても、自分が助かるかどうかなんてことは二の次なんです。エサウが復讐するかもしれないなんてことは二の次なんですね。私はエサウに罪を犯したから謝ろう、非常にシンプルなんですが、その正しい事柄をまっすぐに淡々とすることができるようになった。ヤコブは7回地に伏してお辞儀をしたとあります。地に伏してお辞儀をするというのは、きっとイスラム教の人たちがやるようなああいうお辞儀だったのか、礼拝の仕方だったのか、私たちが思うような土下座のような形だったのか分かりませんけれども、最敬礼のことをしていく。これは形だけではないんですね。形だけ大げさにやって、なんとかエサウに許してもらおうなんて、そういう下心じゃないんです。そういうテクニックじゃないんです。心からの謝罪です。ヤコブはペヌエルの出来事を通して、相手の出方を見てから自分の態度を決めるっていうのをやめたんです。相手がどうであれ、自分にできる最善を尽くす、 誠実を尽くしていくということでしょう。それは神様の許しというものがヤコブの心を占めていたからです。この時のヤコブというのは本当に神様に許された人の姿ですね。神様の許しを一心に受けている人の姿です。別の言い方をすれば福音に生きている人の姿です。ヤコブは加害者なんです。罪の意識があるんです。やってしまった、そういう意識があるんです。けれどもにもかかわらず殺されてもいい、復讐されても構わない、許そう、許してもらおう、謝ろう、そういう生き方ができる、これはすごいことだなと思わされています。こういうヤコブの姿を見るときに私たちにもこのペヌエルというものが必要なのではないか、そんなことを思わされます。つまり本気になって神様に祈ること、自分の体が動かなくなって痛みのある中でも神様、私を祝してくださるまではあなたを去らせませんと言って神様の祝福を求める、そういったことです。そういうふうにして神様の許しの中に飛び込んでいこうとする姿、そういう姿が私たちの模範として示されているんじゃないか。私たちはとかく人の顔色を見てですね、自分がどうするか、そういうテクニックだ、テクニックとか相手の出方を見て自分の出方を変えるような、そういう賢さ、そういうものは身につけているかもしれません。けれども私たちに本当に必要なものは何かというと、そういう人がどうしててどうするかっていう、そういう起点の効いたその場限りのやり方ではなくて、神様の前にひれ伏すこと、神様の前にひれ伏して、そして神様の許しを本当に味わうことではないかと思わされています。主を知っている私たちであっても、このヤコブの経験しているペヌエルの恵みの中にしっかりと生きていきたい、しっかりと福音に生かされていきたい、そんなことを思わされることです。さて今日のところで親と思うことが一つあります。それはヤコブ、つまり主の民がこの害を加えたものとして書かれているということです。自分が被害に遭ってるんじゃないんですね。自分が加害者として、主を信じる者が加害者として書かれているんです。これがヤコブの物語の一つの面白い特徴であろうと思います。最初に言いましたようにエサウは33章の4節にあるようにヤコブを迎えに走り寄ってきました。そして口づけしました、抱きました。その姿はまるで放蕩息子の物語でいうとお父さんのようですね。エサウがお父さんの役目なんです。つまりエサウは神様の側なんです。それに対してヤコブは放蕩息子の物語で言うならば弟息子、父の元を去って父を捨てて出て行ったその息子です。ヤコブはここで加害者として描かれている。そんなところから私はこの聖書はこのところで人間というものを誰かを許してあげなければいけない存在として書いてるんじゃなくて、許されなければ生きていかれない存在として書いてるんじゃないか、許されなければ私は生きていかれない、事実ヤコブはそうです。私たちもそうでしょう。私たちもまたお互いがお互いをどこかで許していないと生きていかれない、そういう私たちです。イエス様は弟子たちに主の祈りを教えられました。その中で私たちも今日祈りましたけれども、 私たちに負債のある人々を私たちが許しましたように、私たちの負債も許してください、まあ、そういう祈るように言われています。この祈りもまた、私が許されなければ生きていけないんだという前提から始まっているんだと思いますね。私は許してもらわないとダメなんですということです。フラットじゃないんですね。すでにマイナスなんです。そういう私たち、そういうマイナスの私たちが許されるからこそ、あなたは隣人を許しなさい、そう言われる。そしてその上で主の祈りにあるように、隣人を、私たちに負債のある人々を許しましたように、私たちの負債も許してくださいと、自分の本来すべき自分の許しを祈る。ヤコブは許されなければ生きていけない存在です。今日のところで、ではヤコブに本当のこの許しを与えたのは誰だったかというのことですね。本当の和解を与えたのは誰だったのか、本当の癒しを与えたのは誰だったのかということです。エサウでしょうか。私はそうじゃないと思うんですね。3節にあったヤコブが彼らの先に立って進んだ、その姿を見るときに、もうヤコブの中ではエサウに許されるかどうかということは、もう極端な言い方をすればどちらでも良くなってるんですね。復讐されても構わないというところに立ってるんです、ヤコブは。そういうことから考えていくと、もうこのヤコブとエサウの、そのヤコブの中のその在籍感を癒したのはエサウじゃないんです。もうエサウに会う前にヤコブは癒されているんです。許しを得ているんです。そのところから私は、人間にとって本当に許されなければいけない存在というのは、あの人、この人ではなくて神様だということでしょう。もちろん誰かに許してもらうということも大事です。私たちが謝るということは当然必要です。御言葉も教えていますけれども、究極的に人間がどうしてもしなければならないことは何かというと、神様の前に許されるということでしょう。ヤコブは十節にあるように、エサウに許しをいただいた後、こう答えています。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を心よく受け入れてくださいましたから。ここで神の顔という言葉が出てくるんですね。ヤコブはいくらエサウと和解できて嬉しかったとはいえ、何もここで神様を引き出すことは本当だったらなかったと思うんですね。けれどもヤコブはすでにあのペネエルで神様の許しを得ていた、神様の癒しを得ていた、そういうヤコブだったからこそ、ペネエルの出来事が土台になってエサウの出来事と重なった。つまりペネエルの許しが元にあって、最初にあって、そのペネエルの許しの出来事とエサウの許しが重なったんです。最初にあったのは何かというと、ペヌエルの出来事なんですね。神様はこのヤコブの姿を通して私たちに招きを与えてくださっているんじゃないかと思います。ペヌエルの出来事のように、私たちが本気になって神様のもとに飛び込んでいくならば、そこに神様の許しがあるということです。私たちが飛び込んでいくならば、深い許しの祝福がそこにあるということです。一つ聖書の箇所を開きたいと思うんですけれども、ご一緒に開ける方で結構なのでお願いします。新約聖書の第一ペテロの2章、 第一ペテロ2章、後ろの方の415ページでしょうか。新しい版の方は453ページです。お読みします。第1ペテロの2章1節からです。6節までお読みします。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。イエス様は一節のところで、あなた方のすべての悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪行を捨てなさい、そう言われます。私たちが人の顔色を見てあれこれ考える、自分でこうすると決めないで、人の出方を見て足をこうしようなんて思っているところにごまかしが働きます。偽善や妬みが生まれますけれども、そういうものを捨てて、四節です、主のもとに来なさい、そう招かれています。主のもとに来なさい。主は、イエス様は生ける石であると四節に言われます。私たちの命であるお方、復活の主、私たちの命そのものです。その命の中に生かされなさいということが言われているんでしょう。主のもとに来なさい、それは主の許しの中に飛び込んできなさいという意味でしょう。神様の許しの中で生きる、許しの眼差しに生きる、福音に生きる、それは今日の話で言うと、そのペヌエルのあの出来事の中に生きるということです。その時私たちも五節にあるように、あなた方も生ける石として、私たちが生ける石とされる、許しの中で生き生きと正しいことをできるようになる。これはあの群れの先頭に立っていったヤコブの姿でしょう。人の顔色をあれこれして、うまくやっていこうというテクニックだけでこの世の中を生きていくんじゃなくって、神様の前に生きていく、イエス・キリストと共に生きていく、その生き方です。私たちはとかく人の顔色を気にするものですが、時に神様の顔色も伺っているようなところがあるんじゃないかと思います。神様は私を許してくれるんだろうか、このことは私は許されないんじゃないだろうか、私は本当に神様に愛されているんだろうか、神様はこの私に良いことをしてくれればもっともっと神様に近づけるのに、そんな神様の出方を見ているようなところがあるんじゃないだろうかと思わされています。しかしそうではなくて、ここにあるようにイエス様は捨てなさい、そして私のところに来なさいとおっしゃるんです。主の許しの中に立ち入ろう、神様の優しい眼差しの中に立ち返る。まもなく2007年は過ぎていき、新しい年を迎えますが、私たちはこの主の優しい眼差しの中に生きるということを第一としていこうではありませんか。これこそ私たちにとって本当の癒しなんですね。終わりにしたいと思いますが、今年の2007年の1年を表す漢字として、偽り、義という字が選ばれました。 まあ残念な気持ちですが、本当に偽装事件の多かったこの1年、私たちの国は偽りの国になってしまったんでしょう。それぐらい人の顔色を見てあれこれ考える、そういう国、相手の出方を見ながらあれこれその場その場で取り繕っていかなければならないような国になってしまったということでしょう。しかしそういう国であればあるほど、主の民のまっすぐな生き方が光を輝かせるのです。その姿は群れの先頭に立っていったヤコブの姿であり、そしてペヌエルの出来事を通して主の許しの中に生かされているその人の姿です。加害者であるにもかかわらず正しいことをまっすぐにしていけるヤコブの姿、その姿をしっかりと私たちは焼き付けながら、心に刻みながら、この年を、来たるべき年を迎えていこうではありませんか。私たちもヤコブの子孫、神の子です。地の塩、世の光です。しっかりと主に結ばれて光り輝いていこうではありませんか。お祈りをいたします。偽りに満ちた国に生きる私たちです。その中であなたの光を輝かすことができるように、どうか私たちを用いてください。あなたの許しを、どれほど私たちが許されているかということをますます味わうものとしてください。それこそが私たちの力であり、私たちの勇気です。私たちは人を恐れます。弱さがあるのです。けれどもあなたに立って、あなたの御前に本当にしなければならないことをまっすぐにしていける勇気と力をください。そのためにますます私たちに許しの恵みを豊かにお与えください。来たるべき年もあなたの福音に生きていくことができるように、私たちをよろしくお導きください。主イエス様の名前でお祈りをいたします。アーメン。